吉崎誠二、坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
皆さんこんにちは、吉崎誠二です。
皆さんこんにちは、ビーコミこと坂本です。
リスナーの皆さんこんにちは、あやぽんこと井上彩香です。この番組は資産運用で大切なポートフォリオ構築や、投資家であれば考える資産のトータルバランス、組み入れたい投資商品について考えていく番組です。この番組のパーソナリティは不動産エコノミスト吉崎誠二さん、ビーコミさんこと坂本慎太郎さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
このどうして人のあだ名の前にはことがつくんですかね。
あ、確かに、
僕ビーコミこっさんことって、ね、
通称ビーコミ、
そう、
坂本慎太郎、
ね、僕もなんかあだ名つけてほしいなって坂本さんに昨日夜喋っていたら、はい、セイジーで言ったらどうって言われたんで、
めっちゃかっこいいじゃないですか。
ちょ
っ
と
エコー入れてもらって、もう一回自己紹介してくださいよ。
セイジーこと吉崎誠二です。
やっぱ下の名前だとこう親しみやすさが出てきますね。
なんかね、そうですね、なんかやっぱりこうリスナーの方とね、うん、こう皆さんと近い距離でお話できるような感じで親しみを持っていただけたらなと思うんですけどね。
あやぽんもだいぶ親しみが持てるようになってきたんじゃないですか。
ちょっとあやぽん馴染んできましたね。馴染んできた、
そうですよね、はい、馴染んできました、馴染んできました、ね、みんなあやぽんあやぽんって言ってますよね、
うん、でそういったこう、ね、視聴者リスナーさんとね近いといえば、
う
ん、まあ、セミナーがね、
そうですね、そうこの間ね、はい、結構まあ、はい、準備もしていろんなあのスライドも用意していろいろやりましたけれども、はい、多くの方々にどれぐらい響いたのかなとか思いながら、はい、
おかげさまで大盛況でございましたので、本当に皆さんありがとうございました。
まさか坂本ちゃんと あのセミナーは約1年ぶりぐらいです。
あ、そうですね、確かに確かに、
フェイスブックで、
ね、あ、そうそうそう、ゲイツさんのセミナーでちょうどね出てきて、はい、懐かしいですね、
は
い、
あれから1年経って、うん、まあ、コロナの状況も随分変わってきて、うん、ワクチンもかなりの数が打たれて、
そうですね、
はい、どうもそういういい流れになりつつあるなっていう話も、うん、今日もこの後のコーナーでもね、うん、あの地価の上昇の話もしますけども、はい、なんとなくいい兆しがいろいろ見え始めてるなっていう感じがしますよね、うん、
株式市場でもこう銘柄も、ね、うん、アフターコロナ銘柄なんていうのも目立ってきてますよね、
うん、そうですね、もう結構天井なんじゃないかなと僕は思っていて、まあ、天井ついたのはあるかなと思ってるんですけど、うん、いやコロナ前より高い銘柄も結構あって、まだ赤字だったりするんですよっていう、ね、いいのかなと思いながら見てますけど、う
ん
う
ん、あ、でもなんか坂本さんなんかね、うん、比較的あの慎重派ですよね、株式ですよね。
あ、そうですね、やっぱり損しないのが一番いいですからね、うん、でいけると思ったのにグッといけばいいし、僕は吉崎さんで、ね、まあ、僕結構ねいろんなね、この番組やってるといろんな方からいい目がないですか、
はい、私も聞きました、
はい、ね、とかね、あとそうそう、いろんなね、あの夜の深い時間にやってる番組の方からも聞かれたりとかしてですね、はいはい、でも2個教えて1勝1敗だったから俺番組呼ばれねえのかみたいなというのがあったりとかしますけど、はい、
ビーコミさんでもやっぱり負けることがあるんですね。
いや、まあそれはさ、株が 50% ぐらいが普通だからな、はい、うん、そうそう、
まあ、僕もいろいろ教えてもらいますけどね、坂本ちゃんって、この銘柄がいいんじゃないみたいな、うん、僕はまあまあ坂本推奨銘柄は、まあ、まあまあそれでは僕はいい感じでやってるけども、うん、まあ、でもね、なんか1勝1敗でも十分強いですよね。
そうそう、でも、うん、まあ、株式は1勝1敗の世界かもしれないですけど、うん、不動産って結構一生いっぱいになりにくくないですか。
不動産は
時間戦略が取れます。
時間戦略取れ、うん、そうその通り、時間戦略、うん、それはいろんな、ね、数式とか計算していろんなヒストリカルデータを取ってきても、うん、時間の流れで読めるので、うん、ある程度読めるんですよね、うん、はい、でそろそろ感みたいなのがあって、うん、だけど、うん、負けるときに不動産はガーンって負けるんですよ ね、
そうですね。でも負ける条件って実はあんまりない気がして、うん、まあ、バブルの時の大負けの条件って金利が高かったことがでかいじゃないですか、銀利、はい、に家賃が勝てなくなっちゃったから、うん、この家賃制約というのは今低いわけじゃないですか、うん、だからそう考えると実は取れるんじゃないかなっていう、うん、そのバブルの時よりはガーンってやられることってのは少ないかもしれないなとは思ってるんですけど、
う
ん、
まあそうね、その通りかもしれないね、
うん、
まあ、
こういった、ね、株式投資と不動産投資こう両方の視点でお話を聞けるまたセミナーやりたいですね、はい、
もう一度もっとやりたい
ですね。そう、今度もうそろそろ、ね、ワクチンが進んできたらリアルもいけるんじゃないかなと思うので、はい、また皆さんとお会いしたいですよね、
は
い、
その時は政治で、
政治で、
はい、呼んでいただけるように、
もう来週からでいいよ、来週からで、はい、僕も坂本慎太郎ことビーコミですね、しますか。よくわかんない、
変えます、逆転します、
本名なんだけどな、まあいいや
では進めていきましょう、はい、この番組は YouTube でもご覧いただけます。動画についてはラジオ日経番組サイトからご覧ください。また番組ホームページからは随時質問などを受け付けています。番組宛てメール送信フォームからお願いします。それでは番組を進めていきましょう。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りします。
攻めと守りの資産形成。このコーナーでは資産形成に必要な攻めと守りの視点で株や FX などの動産に不動産など新たな投資対象を組み入れるポートフォリオ構築のポイントをメリットからデメリットまで幅広く考えていきたいと思います。さて今日は吉崎さんがピックアップしたニュースを解説いただきたいと思います。まずはこちらです。全国主要都市の地価上昇地区数が増加ということですが、
国交省が発表している地価ルックレポートっていうのがあって、それ2021年の第一四半期ですね、分を発表ということで6月の頭に発表されたやつですけど、主要都市の高度利用地の、まあ、要は、まあ、真ん中辺ですよね、の地価動向をまとめたレポートなんですけれども、まあ、東京というか首都圏の真ん中エリアで43エリア、大阪、県では25、名古屋エリアでは9の、合計20、地方都市他入れて、地方都市が23、合計で100エリアという形で、発表されてるんですけど、まあ、下落が27、横ばいが45、上昇が28ということで、上昇地区の数がぐっと増えているということで、前回上昇地区が15でしたので、まあ、約倍ということで、まあ前回の木が2020年の終わりの木ですから、うん、それから見てもだいぶ反転してきてるなというような状況になってきていますという、うん、まあこれはその各主要都市各 地区のまあ街中の数字ということになります。で、前もお話ししましたけど、3月の地下工事の時、これは3月の地下工事は1月1日時点の数字ですが、その時に、2020年の前半はかなり落ちたんだけど、はい、後半はだいぶ持ち直したけどまだ横ばいレベルだった、なので年を通じてみたら、若干マイナスでしたよという感じでした、でそれから、すごく、かなり落ちました、横ばいになりました、で最近はちょっと上がってきてますみたいな、
はい、
四半期ごとに区切っていくと、まあ、そういうような流れになってきているということだと思いますね。
地価の上昇が見えてくるとやっぱ今後の展望も変わってくるんですかね。
あ、そうですね、はい、まあ、引き続き、緊急事態宣言のところもありますので、そう考えていくとまだまだこの先どうなっていくんだろうとかですね、まあ、ちょっとやや先行き不透明な、部分が少しはあるかもしれませんけど、大方、その何ていうか上昇基調に再び入りつつあるんじゃないかなというような数字ですよね、
うん、地価が上昇することによって不動産投資に関しては何か、
まあ、もちろんこれは
影響してきますか。
不動産投資の影響というか不動産投資をしたい方々がさらにまで勢いがついてきているということで、少し前のニュースでもありましたけど、海外のファンドがさらに買うよとかですね、多くの不動産、日本の不動産に対してお金が入ってきているという現状はさらに加速するのかもしれないということですよね。他のエリアが、というか世界的に見たときに他のエリアは結構高いんですよね。相対的に日本の主要都市の不動産価格が安く見えてきているというような感じですので、まあ、そういう意味では、多分勢いがついてくるんじゃないかなというような感じですかね、
うんう
ん、坂本さんね、はい、比較的株式どうかなとか言ってますけど、不動産は比較的今は上がり基調に入りつつあるっていうのは、まだ結構はっきりと見えてきたかなっていう感じですかね、う
ん、コロナで振り落とされた人もまあいたかもしれないですけど、まあ、やっぱり金利が低いからどうしても不動産欲しいと思う人もいますし、あとはまあそうですね、価格の上昇が、まあ、日本もそうですけど、まあ、世界的にもある程度見られてきているので、うんうん、やっぱりトレンドは上昇気象で今どう変わらないのかなとは思いますけどね、うん、
世界、まあ、かつてそれ不動産はそれぞれの地域あるいは国で、うん、上昇カーブがそれぞれバラバラだった時期もあるんだけど、バラバラだったんだけど、なんか最近どうも世界的トレンドみたいなのか、株式もあるじゃないですか、ニューヨークでボーンって上がるとみたいな感じで、結構世界的トレンドの中に、日本の不動産も かなり入ってきてるんじゃないかなって感じがしていて、以前ってあんまりそういうのはなかったんですよね。それぞれ比較的ドメスティックな考え方が強かったんだけど、今そうでもなくなってきていて、 有名なのソウルとかね、はい、めっちゃくちゃ高く
なって
、はい、もう誰も買えないぐらいの、
う
ん、あの国民がみたいな感じ、はい、
でも日本って利回りまだ世界で見ると高めですよね、どっちかというと、
そうですね、4%
先進国だとかなり、
まあ、先進国の中では高めですよ ね、はいすよね、はい、ベルリンとかねめちゃくちゃ低いですからね、
はい、うん、あとはまあいつも通り香港とか、はい、あの辺は低いですからね、はい、
まあ、そう考えたとき日本の方がまだ取れるんじゃないっていうような感じは、利益を、
だから最近のリート価格の上昇っていうの、まあ、利回りの低下っていうのは案外海外投資家なのかもしれないなって思いますけどね、
はい、うん、まあ、ポイントはさっき言った結構世界トレンドを結構見ていく方が不動産においても重要になってきているっていうのがここでポイントかもしれないですね、うん、
なるほど、
株に似てるよね、
似てますね、
株だとこうニューヨークの写真相場なんて言われますけど、うんうんうん、不動産だとどの国を基準に見るとこう日本の流れが分かるとか
あ
る
んですか、ね、あ、まあ、それなかなか難しいよね、
世界的利回りと僕は為替だと思いますけどね、
で
も円安だから、ね、うん、日本投資しやすいよねっていう話にな
るんですか、はい、それはもちろんそうだね、うん、あとは、まあ、各国の基準金利ですね、はい、うんうん、
はい、では続いてのニュースいきましょう、はい、政府が所有者不明土地等対策新たな基本方針と工程表を決定というニュースですが、
はい、これ所有者不明土地ってね、あのよくワイドショーとかで話題になってて、はいはいはい、なんかあの道路を通そうと思って立ち退きをお願いしてるけど、はい、誰が持ってるか分からなくて道がくにって曲がったりとかするみたいな、はいはい、ああいうやつですよね、それを比較的あのこれからきちっと、法律的な部分での改正、それと、まあ、あのなんていうかな、国交省的な感じで、要はその仕組み作り、円滑に回っていく仕組み作りを拡充していこうよっていう、まあ、2つの側面から、国交省マターのものと、法務省マターのもの、うん、2つがあって、それを、まあ、あの閣議、官邸がある程度こう主導権を持っていきながら調整をしていこうという感じで、であのこのあと、ですね、2018年に設置されて、ずっとこう推進してきたんだけれども、うん、それは、12月をめどに取りまとめて、次の通常国会に、提出しようというふうに動き今なってきているということですね、
うん、2018年からだと、まあ、およそ3年、
はい、3年
ちょっとやっぱ時間がかかるものなんですかね、
まあ、そうですよね、はい、まあ、今3年の経過で見直しをしようということですよね、うん、はい、
まあね、分かんない人はあれですよね、実際どうやって調べたらいいか、コストもかかりますし、まあ、
だから今後ですね、うん、例えば、まあ、一番いいのは相続の時に、はいはい、相続登記がしてないんですよね、
ああまだすごく昔に亡くなったおじいちゃんが所有者だったとかいうのはよく聞く話ですよね、30年前亡くなっていましたみたいな、
は
い、
うん、そうすると息子さん娘さんに、うん、相続して移っていて、うん、でその例えば息子さんと娘さんがいたとして仮にですけど娘さんの方が亡くなっていましたとなると相続は次のお孫さんになってくるわけで、うん、お孫さんが来ると何人もいたりとかすると、うん、そうするとこうどこに誰がいるかわからないみたいなところね、はいはいはい、それぞれに対して OK を取っていかないと、うん、そのやつを、うん、その土地をですね、あの立ち退きとかお願いできなくなってくるということですよね、うん、あと手放すための法制度、うん、相続土地国庫帰属制度を作ろうということで、まあ、どこにそれどうすればいいのこれみたいな時に、もうじゃあもう国にお返ししますみたいな感じでなっていく制度も導入しようというように今検討しているということですよね。
これ所有者不明土地ってどのくらい全国にあるんですか、
ね、いやどうなんですかね、なんかちょっとこれね、あのそうこの質問が出るか分からなかったんで用意しないですけど、はい、なんか見たことありますね、はい、結構の割合があるんだよね。
いやあるでしょ、はい、空き家率考えてもそのうちね分かんない人もいる、
空き家率が13とか 14% 台、うん、13% 台ですので、うん、まあどうですかね、
そこの 5% だとしてもかなりの、
ね、かなり
の、
そうなんですよね、はいはい、
これから少子化も進んでいく中で、うん、やっぱこのね、法案は大事になってきますね。
ね、有効活用ってことですよね。
まあ、長年ずっと言われてきたことだけど、うん、ようやくなんとなく動き始めたかなっていう感じで、そうですね、うん、やっぱ一つはね、この国庫、やっぱ、なんていうか、その資産価値がすごく下がってきてる地方都市の土地とかで、うんうんうん、相続しても登録免許税もかかるし、こんなのなんか俺に振るなよと、価値のないものをみたいなのがあって、うんはい、だとすると何にも相続、登記もしないし何もしないっていうふうに放置されてるわけですね、うんうん、なので だったら片一方では相続の時の登記を義務化する、うん、片一方ではもういりませんと、うん、だから国に返すっていう、うんうん、この両方があることによってスムースに回るんじゃないかなって気がするね、うんう
ん、以上攻めと守りの資産形成でした。ここでゲイツからのお知らせです。
吉崎誠二 坂本慎太郎の思考のポートフォリオ。
ゲイツは AI とビッグデータによる不動産テクノロジーカンパニーです。60万件以上のビッグデータから厳選した中古のワンルームマンションをダイレクト販売。 AI による最適な物件紹介で不動産投資を充実サポート。入居率 99% の管理はスマホからいつでも確認できます。テクノロジーで不動産投資をワンストップでサポートするゲイツ。オンラインでどのくらいの投資が可能か無料相談も可能。無料セミナーのお申し込み詳細は番組サイト右側のバナーからどうぞ。不動産投資には空室リスク、価格下落リスクなど様々なリスクがあります。ワンルームマンション投資にかかる最終決定はご自身の判断でなさっていただくようお願いします。ゲイツ株式会社。
なるほど、納得、思考のポートフォリオ。
このコーナーではポートフォリオを構築する知識、テクニックを解説いただきます。
やっぱりさっきも僕が喋った所有者不明土地の問題とかは、やっぱこの番組で、まあ、投資のテクニックみたいな話とか、不動産投資とか株式投資のテクニック、あるいはそのポートフォリオみたいな話をもうメインでやってるんだけど、こういう番組で中でこう社会的な問題とかを取り上げることによって多くの方々にその問題意識を持っていただいて、より良いその不動産とか社会、土地のあり方、不動産のあり方みたいなこともここで解説していきたいなと思って、さっきああいうのを入れてみたんですけど、このコーナーもこの思考のポートフォリオっていうですね、思考のポートフォリオですからその中で、まあ、ポートフォリオ戦略みたいなものを、まあ、坂本さんとともに解説していきたいなっていう、こう新しいコーナーということですよね。
はい、新コーナーでございます。はい、じゃあ早速今日はどんな話していきましょうか。はい、まあ、
ポートフォリオを組むときに皆さん一番そのどうしようかなって悩むのは、まあ、アセットクラスのバランスなんですよ。
はい、
でこれをまあ難しくては何かっていうと、まあ、そのポートフォリオの中にまず何の商品を入れるかが一番だと思うんですよ。で、まあ、それ自分でカスタマイズしてもいいしね。で、もう一つ、まあ、早くその中身教えてよっていうかもしれないですけど、もう一つね、このポートフォリオっていうのは、一部の証券会社の口座に入っているお金で分散しますっていう人もいるし、いろんな、まあ、不動産とかもいろんなものを持ってて、自分の資産全部で借り入れまで含めて、で、それでポートフォリオとして見ますっていうのと、結構ね、人によって違うんですよ。はい、だから本来で、まあ、それは、でも綺麗にやれば大小、まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、それは皆さんの、その、まあ、お金のね、まあ、属性とかね、あとはその投資できる期間とかね、考えてやっていただければいい。で、まあ、その、どれだけ分ければいいんですかっていうと、まあ、3分の1ずつですね、まあ、株式とですね、債券とですね、不動産を分けましょうと。いうのが、まあ、基本的な三分割の方法なんじゃないかなと、思っているところですね。で、まあ、そうすると、株はなんとなくやってるから分かるよと。で、債券は、まあ、日本国債買うなりね、まあ、外国債を買うっていうのもハードル高いなとか、投資にしようかなとか、いろいろ考えてる人いるかもしれないですけど、不動産はね、結構いろんな入れ方がありますよね。
はい。
リートを入れることもできるし、実物の不動産入れることもできるしと、いうところで、ここのテクニックをですね、この番組で皆さん吸収していただければいいんじゃないかなと思っているということですね。
はい、不動産はやっぱり一つポートフォリオの時に考えるべきことは、一つは税の関係、
はい、
そうですね、税率が違うんですよね。うんうんうん、そのリートの税、リートのキャピタルゲインに対する税と違う人と、実際の実物不動産からの収益の、税では違うっていう一つ、もう一つがローントゥーバリューの考え方で、まあ、要は借り入れできるできない、
はい、
議論があると、
うん、
まあ、そこについての、こうアロケーションどういうふうに組んでいくのか、まあ、アロケーションというか、まあ、ポートフォリオどう組んでいくのかっていうことですよね。その視点も不動産の投資では見ていった方がいいんじゃないかなという感じがしますね。
うん、この株式債券と大きく違うのは、ローンが組める
ああそうですね、不動産は唯一借金できる投資商品だと思ってます。まあ信用取引はね 3.3 倍までできるじゃないかとか、 COD 使えばもっとだし、まあ、FX なんか400倍とか1000倍もあるぞとか人もいるかもしれないですけど、ちゃんとその自分の資産を、査定してもらって、まあその銀行とか、まあ審判とか、からまあお金を貸してもらうっていうのはですね、なかなか、ないですから、まあここは、今まで、まあ、例えばまあ投資不動産買おうとしたら頭金が今ほぼ10万とかゼロぐらいでも始められるんですよ。となるとそこをポートフォリオの中に入れてしまうと結構まあ一歩進んだポートフォリオがねできるんじゃないかなと思っているんですよ、うん、やっ
ぱある程度手金は、うん、現金は株式とか債券とかに行くと、うん、でやっぱ実物不動産はあのレバレッジ効かせるか借り入れができるので、うん、こちら側はなるだけ手持ち資金を使わないように投資する、うん、でそうすると資産のバランスの中で借り入れをどういうふうに組み込んでいくのかっていう考え方が重要になってくるんじゃない
ですか、う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、この前のセミナーを聞いてね、そうだと思った人がね、いたんじゃないかなと思うんですけど、まあ、今後もこのコーナーではこのお話をですねしていきたいなと思ってます。
はい、わかりました。以上なるほど納得思考のポートフォリオでした。
馬淵麻里子の5分で教えてベンチャー社長。
このコーナーはこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業ダブル技研株式会社和田博さんの登場です。ここからのナビゲーターはフィスコアナリスト馬淵麻里子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
で、和田さんはですね、創業44年のロボット SIR として、はい、国内における自動車電気半導体メーカーの FA ロボットの開発製造に携わっていらっしゃいます。創業はどんなきっかけだったんでしょうか。
はい、まあ、今44年、はい、ちょうど私ども今月が決算で、はい、来月から45年目に入ります。
すごいございます。
それで、まあ、それだけ古い会社なんですが、私もまあそれなりの年にもなってまして、で父が起こしたばっかりの、まあ、3年ぐらい経った和田製作所という機械加工を生業とした会社なんですね。そこに私はサラリーマンをずっとやってて、ちょうど失業してたんですよ、
はい、
それで就職探しをいっぱいしてて、その合間にじゃあちょっと手伝うかという感じで手伝い始めたのがきっかけで、そのまま私ももう35、6年というところになります、はい。それで私がそのままこうやってたら数3年ほどですかね、父が亡くなりまして、それでもう嫌が応にも社長と、でまだ5人くらいの会社だったんですけど、そういうところでダブル技研という社名と株式会社、まあ、要は有限会社だったんですが、そういう組織変更もしてですね、その自動車産業がほとんどメインでずっとやってたんですが、最初は本当に機械加工だけだったんですけど、そのうち見よう見まねで設計というものを覚えて自分でやって、自分たちで設計から受けようになってきたというところですね。
なんか福祉機器も大きなきっかけになったそうですね、
はい、そうですね、でそういう時にその昔でいうバブルという時には本当に右肩上がりだったんですが、非常にだんだん厳しくなって、自動車産業つとかなり厳しいという、乾いた雑巾を絞るとかね、そういうふうに言われてるくらいで、私たちもそのターゲットをだんだんじゃあどこ行こうかというところで、大学とか極端に言うと農業とか、そういうところに売り込みに行きました、でそこで知り合った大阪大学の先生と初めて会って、そこでいろいろお仕事いただく中で一緒にその福祉、結果的に福祉機器だったんですけども、本をめくる機会、で世の中にそれが意外となかったんですね、でそれをなんとか開発しましょうというところで開発が始まって、3年ぐらいかかってやっと世に出すことができました。でそれが初めて我々も展示会という、ビッグサイトの展示会とかそういうのに出すようになって、それが福祉機器だったんで福祉の、福祉機器の展示会ということに初めて出しました。で元々私さっき申し上げたように製造業だったんですけど、それがきっかけで福祉業界にも入って早20年くらいは経ちます。それでそのリーダブルという商品名にしたんですが、それが福祉機器コンテストとか神奈川県の工業技術開発大賞とかそういうものをこう受賞しまして、世の中の環境、まあ要するに我々の環境が少し変わってきて、 で全然今までとはこう違った人たちも入社してくれるようになって、どんどんどんどん会社は変わってきました。でこれはいわゆる私としての創業になると思います。まあ世間でいう第二創業みたいなもんですけど、でももうその第二創業でも20年近く経つんですけど、まあそれでもそこでガラッと会社は変わってきたと。で今みたいな形態になってきましたというところですね。
坂本さんどうですか、この FA 分野って。
そうですね、まあ、日本は結構強い、まあ、分野だとは思うんですけど、まあ、WKさんがまあやられていること福祉金を話をされたんですけども、それ以外にまあ大手と大社の違いっていうのを教えていただけたらなと思います。
はい、そうですね。で我々やっぱりどうしてもこう一般的に言う下請けというのが脱却してくる自社製品というものが欲しくて、そのリーダブルが第1号だったんですが、その他にもロボットというものを産業ロボットを使ってましたので、それで使う産業ロボットを作れるわけないし、そこで競争してもしょうがないので、一番難しいといわれる先端のロボットの手というものをまず開発をしたと。で国のプロジェクトみたいに応募をして、でさっき申し上げて大学の先生と一緒にやってたんで、大学と共同開発という形で例えばネドとか、そういうところからの開発資金をいただいて D ハンドという商品名を開発しました。
D、はい、すごい名前、ね、ダブル意見、
そうですね、ダブル意見の D のハンド、はい、
実際ね動画とか見るとすごくこう柔らかいものから硬いものをつかむんですよね、この指で、5本の指でね、はい
はい、あ5本の指、うん、本当に人間の手を再現してるんですか。そうです
ね、本当にもう人間の手と同じ形のもあり今最近ありますし、3本指で、はい、あくまでもロボットのハンドと、僕どっちかというとそっちの方が好きなんですけど、人間の手という、だからそういうものを、だから5本指でもロボットしたデザインというのもありますけど、本当にこう人間みたいなものもありますので、
それは関節もこう再現するんですか。
そうですね、関節はもう手と全く同じもので、一番の特徴がモーターとか、まあ、そういう駆動弦っていうんですけど、それが一つで極端な言い方するとこう動くというのが最大の特徴ですね。だから指一本でもこういうふうに動いていくし、まあ、そういう我々の YouTube とかこうありますので見ていただくと D ハンドとか、そうすると出てますね。それが一番の特徴ですね。それでそういうハンド専業メーカーって意外となくて、で、まあ、そこで、まあ、我々みたいなまだまだ小さい会社なんですけど、結構注目をいただいて、またその後もさっき申し上げた国のネドとかなんかの難しいハイレベルなのに採択されたり、あるいはまた他の賞をいただいたり、でさっきのご紹介のファンディーノでも2度も、
はい、
資金調達させていただいたと、
はい、大好きなんですね、
面白いですね、
はい、水崎さん空飛ぶロボットなんかもあるみたいですね、
何これ何ですか空飛ぶロボット、
これはですね、もともとは、まあ、多分お話しするとスポーツ中継とかコンサートでカメラで撮影してるものがありますね、あれはドローンみたいに動いてるんですけど、実際にはワイヤーって言って、要するにこうね、ケーブルがあってそれで動いてる、そのカメラの部分をロボットに置き換えられないかなと思って開発しました。
ちょっと今ラジオのタイムが、はい、ここまでとなりますので、気になる続きは、はい、YouTube の延長配信で伺っていきたいと思います、はいはい、来週のベンチャー企業はかわいいジャパン株式会社笹谷裕樹さんが登場します。お楽しみに。この後は YouTube 延長配信でお楽しみください。ラジオの前の皆さん、また来週です。株式 FX をはじめ不動産クラウドファンディングなど投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。不動産業界に新しい風を吹き込むゲイツの提供でお送りしました。